ガマダス県南。本山さん、どこに今日は連れてきていただいたんでしょう。
はい、今日はつなぎ町のつなぎ美術館に参りました。
それにしても寒いですね。本山さん、入りましょう、入りましょう、
はい、
はいはい、中入りましょう。早速つなぎ美術館の中にお邪魔させていただこうと思います。僕、美術館来るの久しぶりです。本山さん、いかがですか。
私も久しぶりですね。
あ、職員の方がいらっしゃいます。こんにちは。
こんにちは。
お名前伺ってもよろしいですか。
はい、楠本と申します。
楠本さんはこちらで。
はい、学芸員をやっております。
楠本さん、いろいろとお話を伺わせていただこうと思うんですが、私、つなぎ美術館ですね、八代の人間にとっては結構身近な存在なんですよ。
はい、
八代の映画監督遠山さんも深く関わってらっしゃいますよね。
あ、そうですね、うちのプロジェクトを手伝っていただいたことがありますね。
はい、楠本さんもじゃあご一緒されたり。
あ、そうですね、今でもいろいろと連絡は取り合ってます。
そのつなぎ美術館にお邪魔させていただいてるんですけれども、今現在何かこう特別展など行われてるんですか。
はい、今はですね、今年の夏から約3ヶ月間つなぎ町に滞在して制作をしてもらった富田直樹さんという方の個展をやっております。
じゃあ滞在していただいて、このつなぎ町の風景を描いていただいたということですか。
そうですね、特に風景というふうに限定はしてなかったんですけども、まあ、今回はつなぎ町に滞在して、富田さんの好きなものを描いてくださいということでお願いしましたら、後ほどご覧いただくような作品が出来上がったということです。
いうことなんですね。楠本さん、実際にその展示室をお邪魔させていただいてよろしいですか。
はい、どうぞ。
でも中も開放感があって素敵な空間ですね、つなぎ美術館。
ありがとうございます。
はい、スロープを降りてまいりまして、入ってまいりますと企画展示室、こちらで現在、富田さんの作品展が行われている。
はい、はい、そうです。
タイトルにさざ波とついておりますが、
はい、これはですね、日常が小さなこういろんなこう出来事が集まって、日々の暮らし、日常がこう出来上がこう成り立っているとい こう富田さんの思いが込められていますね。
そうなんですね。はい、でまず入ってきますと、ご挨拶ですとか、この企画展、または富田さんについてのご紹介がありますが、富田さんという方はどういった方なんですか。
茨城県在住の方でですね、1983年生まれですね。東京芸大を出られた後、もうずっと茨城を拠点に制作されております。主に都市近郊、茨城近郊ですよね、あと東京近郊であるとか都市部近郊の、日常風景をこう油絵で描き続けられてきた画家さんです。
まず最初に目に飛び込んでくるのが、あれは夕日が沈む海ですか。
あ、そうですね、これはつなぎの、つなぎ町役場の近くに橋がかかっているんですけども、その橋の上から、海の方を向かって、見た風景ですかね。はい、船がこう描かれていますけども、
そして見渡す範囲内にも道路ですとかコンビニエンスストア何かも描かれてますが、今まだ入り口のところから作品を見てるんですが、楠本さん、これ写真じゃないですよね。
よく写真展と間違われる方いらっしゃるんですけど、非常にこうリアルに描かれているので、こう透明に見ると写真のように見えるんですね。
確かに写真のように見えますが、ちょっと近くに行って見てみてもよろしいですか。今どんどんどんどんとですね、約1メートル前まで近づいてまいりましたが、ここまで来るとさすがに油絵という、 こう立体感がありますね。
はい、特に富田さんの場合は、厚塗りなんですね。他の画家の方に比べるとこう油絵を厚く塗り重ねていって、マチエールを作っていくので、近くで見ていただくと、この絵の具のこう盛り上がりっていうのがよくご理解いただけると思います。
でこちらはその海の絵でになるわけですけれども、コンビニエンスストアですとか、どっか大きいスペースの駐車場が描かれている絵もありますけれども、これはもう富田さんにどこを描くかっていうのはもう全くお任せで。
もちろんですから、どこで何を描くかっていうのは全て富田さんにお任せしています。
でもこちらに訪れられる地元の皆さんにとっては、もう あそこばいいなという。
あ、そうですね、もうほとんどの方がお分かりになると思いますね。通常ですとやっぱりこう海であるとか山であるとか、そういう、こうつなぎ町にある自然がこう外から来た人にとってはこう、目に留まりやすいんですけども、富田さんはそうではなくて、よりこう地元の人たちのこう日常に近いもの、こう近すぎて逆にこう、風景として見落としがちなものをこう捉えて、つなぎ町の日常、つまりさざ波ですよね、小さな出来事の集まりを をこう描き出そうとされたわけですね。
ということでその営みの一つということでコンビニエンスのある風景もあるわけですね。
はい、そうですね。
そして一番奥にはですねとっても大きな作品がありますが、あれサイズで言いますとどれぐらいになりますか。
はい、高さが約2メーターで、横が約3メーターです。
2メートル ×3 メートル、ここに油絵を描く作業というのを想像するだけでも大変そうですよね。
そうですね、これだけ大きな絵を描くには相当悩まれたみたいですね。あと時間的な問題もありますし、
は
い、滞在制作の期間というのは限られてるんでですね、
今 7-8 メートルぐらい離れてますでしょうか。本当に写真ですってこれ、
ね、そうですね、近づいてご覧いただいたら、はい、やっぱりこう同じように、待ち得るっていうのがよくお分かりいただけると思います。
やはり近づいてみますと山の木々も結構大胆な色使いなんですね。
そうですね、こうきちっとこう富田さんなりにこうなんていうんですか、無駄な部分を削り取ってこう抽象化して実は描かれてるんですね。
そうなんですね。で伺ったところによりますと富田さんこの作品を個展に出されただけじゃなくて今後もつなぎマーチとの関わりをお持ちになられるということを伺いました。
はい、この展覧会が終わった後に今回展示している作品のうち数点はつなぎ美術館の収蔵品として収める予定ですね。その他に1月の終わりにはつなぎ中学校の方に出向いていただいて特別授業を中学生に行っていただく予定になっています。
やっぱりこうつなぎ町といえば美術の町なんですね。
そうですね、
地学生の皆さんにもそういう美術心を持っていただこうということなんでしょうか。
そうですね、美術をもちろん好きになってほしいですし、物をこうしっかり見る、力っていうんですかね、そういうものをこう美術を通してこう養ってほしいというふうに思ってます。
はい、そして富田さんの作品2階にもあるというふうに伺いました。
は
い、
1階とはちょっと雰囲気の違う作品を、展示してあります。
実はちょっと見させていただいたんですが、この1階の個展を見た後では本当に同じ作者さんなのかなっていうぐらい全く違いますよね。
はい、上の作品はですねつなぎ保育園の2歳までの園児のが描いた絵をですね富田さんが油絵でこう模写されてるんですね。要はその子どもたちが描いた絵を模写することによってその子どもたちが経験したもの体験したものを富田さんご自身が追体験できるんじゃないかという、非常に実験的な試みをされてる作品ですね。
その作品のベースにはやっぱりつなぎのお子さんのということになってくるわけですね。
そうですね、アイデアとしては以前からあったようですけども、なかなかそれを実際にやってみる機会がなくて、このレジデンスプログラムで初めてそのアイデアを自分として試してみたいというふうに思われたということです。
富田直樹さんの作品展さざ波、これはもう現在開催中ということですけども、これはいつまで行われているんでしょう。
これはですね2月の11日月曜日の祝日まで開催しております。
こちらのつなぎ美術館さんは定休日とかあるんですか。
はい、毎週水曜日がお休みです。
なるほどですね。最後に楠本さんからラジオ機の皆さんに何かメッセージがございましたら。
はい、つなぎ町アートだけじゃなくてですね、他においしいものもたくさんございますので、アートで、楽しんだ後はぜひお食事、あと温泉もございますので、ゆっくりつなぎ町全部をですね1日かけてお楽しみいただければと思います。
はい、楠本さんありがとうございます。つなぎ美術館にお邪魔して学芸員の楠本さんもおっしゃってましたけど、本山さん、
はい、
やっぱりこちらに出てきたら美味しいものを食べたいですよね。何かこう美味しい話題ってないんですか。
はい、実はつなぎ美術館のこの富田直樹さんの展示とちょうど同じ頃の時期になるんですが、はい、1月26日から3月3日までの間に毎年恒例のエビいろいろフェアを開催しております。
エビを使った美味しい料理がいろいろ味わえるということなんですか。
はい、そうです。水俣式田地域は、足赤エビとか牡蠣とかをはじめとした水産物が特産になってるんですけども、そういう新鮮な水産物を使って地域の飲食店がオリジナルの料理を、エビ料理ですとかを考案されてですね、でそれを各店舗で提供するといったようなフェアが開催されてます。
今日はつなぎ美術館さんにお邪魔してるんですが、何かこの近くでお邪魔できるとこないですかね。
はい、つなぎ美術館の隣につなぎ百花堂というつなぎ町の物産館があるんですけども、とその2階に喫茶レストラントレビアンというお店があります。
はい、
トレビアンさんもですねエビいろいろフェアに参加されてまして、足赤エビと牡蠣のペスカトーレということでトマト味のパスタを提供されています。
贅沢なパスタがいただけるということですよね。 はい、でも冷静に考えますとこのエビいろいろフェアが終わるとお店では食べられなくなるメニューもある可能性ってありますよね。
そうですね、まあ、参加店舗によるんですけども、まあ、常時提供されているものもあればこの期間限定のメニューというのもありますので、はい、お見逃しなく、
はい、エビ玉焼きっていうのがあるんですがこれは、
はい、こちらは芦北町のビストロパザパさんで今回提供される予定なんですけども芦北町の宇多瀬船で取れた足赤エビを使ってたこ焼きならぬエビ玉焼きということでたこ焼きの代わりにエビが入ったようなですねものをエビ玉焼きと言われてます。
そうなんですね、まあ、その他にもパスタだったりコロッケだったりいろんな形での提供があるわけですね。
はい、はい、
今回は何店舗何種類ぐらいのメニューがあるんでしょうか。
はい、今回は水俣芦北地域の各飲食店で13店舗13種類のメニューが提供されます。
確か去年はスタンプラリーだったような気がするんですけど。
はい、今年もスタンプラリーを実施しております。はい、13店舗のうち3店舗以上の、メニューを食べられた方には特産品が抽選で当たるというスタンプラリーを開催しております。
は
い、
こちらもスタンプに応じて3店舗賞5店舗賞などが準備されているということですね。じゃあ期間中にスタンプいろいろ集めていただいて、
はい、
ご参加いただければということですよね。はい、本山さんももうこの芦北に、お仕事でお越しになってもう結構時間経ったと思いますがやっぱり芦北のエビは違うですか。
違いますね、もう美味しいです。
それがまた各お店のですねシェフの皆さんが考案された美味しいエビ料理ということでございまして1月26日から3月3日、お出かけいただこうと思います。これエリアはどれくらいのエリアの店舗になるんですかね。
はい、芦北町、つなぎ町、水俣市とそれぞれの地域の飲食店で開催されているので参加店舗につきましてはチラシ等をご覧になってお越しください。
はい、エビいろいろフェアについて本山さんに伺いました。本山さんありがとうございました。
ありがとうございました。